未旨と海、海と未来、人間の価値とは何ですか？先生はどうですか？先生の価値は何ですか？先生は宗教指導者です。多くの人たちが先生、腹を立て、どうしてこの男は教会にとどまっていないのか？どうして寮にやってくるのか？どうして彼は他にもたくさんのことをやっているのか？と言います。先生もそれについて時々考えます。先生は式服を着て一日中教会にとどまっていることもできます。そうすることは容易なことです。自分で始めたいろいろな企画に気を使わなくても済みます。すでにたくさんの企画が行われていますが、さらにその数は増えるでしょう。もしキリスト教がその目標と理想をすべて達成していたならば、先生はこんなにいろいろやる必要がなかったのですが、現実はそうではありませんでした。反対にキリスト教徒たちは先生がやっていることを真剣に考えもせず、猛烈に反対してきます。先生を支持した人が今まで誰かいましたか？たとえ統一教会のメンバーたちが先生を支持するとしても、まず企画を始め、その企画についていろいろ説明するのは先生です。先生の家族でさえ先生のことをすぐには理解できませんでした。この世界が先生を受け入れるということが、どうしてこれほど難しいのですか？それは先生を受け入れるためには、多くの宗教指導者たちが自分の考えを変えなければならないのですが、それを彼らはやりたくないからなのです。ある人たちは先生を称賛し、先生を助けたいと思っているのですが、それと同時に先生の鋭い洞察力を恐れています。共産主義はその背後に思想体系を持っています。共産主義者を導く思想です。しかし民主主義社会はそういう統一した思想というものを持っていません。しかしレバレントムーンの思想は共産主義の思想を凌駕しています。そして彼らはそれをはっきり知っています。彼らはアメリカ合衆国の軍隊のような物質的な力は恐れません。その面での競争はすでに終わっています。彼らの方が勝利者です。しかし統一哲学は彼らにとって最も大きな問題です。彼らはそれをはるかに恐れています。先生は思想及び哲学から始めて、あらゆる分野で新しい道を開拓しました。そしてさらに韓国やドイツの工場のように、経済企画、ビジネス、技術企画をどのように始めるべきかについても示してきました。それなのに、どうして先生はオーシャンチャーチを始めたのでしょうか？どうして先生はそれをそんなに重要視するのですか？皆さんも知っている通り、先生は明けても暮れても海の上で働いています。どうしてそういうことをやっているのですか？皆さんは先生が以前この問題について語ったのを聞いたことがあると思います。海は孤児なのです。海を愛し、海の面倒を見る主人とか、誠の所有者というものが一人もいません。水産業は衰退し、身動きが全く知れない状態にあります。数年も経てば、人類は陸地だけで生活することが困難になるでしょう。人口は今40億に近いのです。そして10倍の速さで増大しています。一体どうなるのですか？陸地は混雑してきます。農耕面積が少なくなり、その上人口が増えます。人口問題はとても深刻な2つの問題のうちの1つなのです。もう1つは汚染問題です。これらの問題を新しい観点から見ることができないところに問題があると先生は思います。汚染の中で最悪のものが空気汚染、つまり車や工場などから出る排気ガスによる汚染です。将来排気ガスを出すものには何でも制限が敷かれることになるでしょう。料理でさえ制限の対象になるでしょう。余計な煙とか排気ガスはどういう種類のものであれ、多めに見られるということはなくなるでしょう。このことはあまり料理していない食べ物を食べる、つまり生の食べ物、生野菜、生魚を持って食べるようになるということを意味しています。いずれにせよ、生物は健康に良いので、人々はそれに目を向けるようになるでしょう。しばらくの間、人類は宇宙空間に逃避し、そこで生活しようとするかもしれません。しかし、難しい問題が多く、出費が重なるので、やがて地球に戻ってくるようになります。したがって海の将来は極めて重要となります。魚は良い食べ物ですか？10年か20年前、アメリカ人たちはよもや生物を食べるなどとは思いもしませんでした。まして生魚を食べるなどとは無相談にしませんでした。 しかし今彼らは日本レストランへ行って寿司とか刺身を試食しています。もし魚が人間の主食になるとすれば、どういう魚が最も適しているでしょうか。我々は大きな魚を生産し、その特性を全部利用しなければなりません。どういう魚を用いるべきですか。クジラ、マグロ、他にはサメ。実際問題として多くの人々の口を満たすものとしては、クジラはあまり良いものとは言えません。大きすぎるし、一頭の親からは一頭の子供しか生まれてきません。また妊娠期間が長すぎます。ではマグロとサメはどうでしょうか。その肉は最高の味を持っています。本当なのです。皆さんはそれを味わったことがないかもしれませんが、先生はいろいろな種類のサメをいろいろな方法で味見した経験があります。サメは乾燥肉として良いのです。だからこの2種類の魚は多種多様の魚の味を提供する上で最高です。日本の人々は今マグロの養殖方法を研究しています。これは彼らにとっては極めて真剣な産業であり、我々が思い描く将来にとっても重大な意味を持っています。ここで次のことを考えてみましょう。1本のメスのマグロは1回の産卵で50万個から300万個の卵を産みます。さて自然条件の下ではそれらの卵のうちほんの数個が生き残って幼魚となります。ほとんどの卵は食べられてしまいます。それから最初の数年間生き残るものもほぼそれと同じくらい難しいので、成熟するマグロはほとんどいないことになります。大例の危険を免れることができる大きさまで達するのに約2年かかります。十分成長したマグロは75ノットから100ノットの速さで進むことができます。それは逃げる時の速さです。しかし普通の速さで泳いでいる時は20ノットから35ノットで進みます。それでも大したものです。マグロの体の構造を研究すればわかるのですが、この魚は早く泳ぐように作られています。サメも速いけれどもマグロにはかないません。マグロは全部のヒレを体につけ魚雷のような形になります。またマグロは速い速度で泳ぐだけでなく長距離の旅をします。世界中を駆け巡るのです。成熟したマグロはしばし700ポンドから800ポンドに達します。1本のマグロを捕まえると調理できる肉の部分が 80% ぐらいですから、約550ポンドから750ポンドの肉を使用することができます。それほど多くの肉を人々に提供します。大抵の人間は毎日 2,3 ポンドの肉を食べるのですが、1または2ポンドに減らした方が良いでしょう。もしそうなれば1本のマグロで500人から600人を満足させることができます。100本のマグロを釣ればその100倍の人々を賄えます。魚は余すとこなく何らかの目的に用いることができます。サメの皮はジャケットとか靴に用いられます。それは極めて長持ちし、しかもデコボコしています。その歯からは宝石細工ができます。できるんです。ある時、大貫がサメの肉を乾燥し、それを燻製にしてはどうかという素晴らしいアイデアを思いつきました。後になって彼は諦めたのですが、それは正しい考えでした。魚はどんな部分でも使えます。残りの部分を砕いて、それを魚粉にすることもできます。また、それを使ってパンを作り、人々の口を満たすこともできます。それは人々の腹を満たすだけでなく、共にタンパク質も提供します。これがアフリカではどういう意味を持つか考えてみるのです。魚に関する限り、無駄な部分というものはありません。では、何百本、あるいは何千本というマグロを取るとして、我々はそれをどこで養殖できるでしょうか。囲いをして、その中に入れるというようなことはできません。しかし、海全体をマグロでいっぱいにすることはできます。だから漁師たちはその水揚げ方法を開発しなければならなくなるでしょう。マグロの寿司とか刺身の人気が高まり始めています。誰がこういう調理法を見つけたのですか。白人がマグロの寿司を最初に見つけていたとしたら、将来世界の人々はマグロを食べることができなくなっていただろうということを先生は考えたことがあります。もうすでにマグロが取り尽くされていたことでしょう。我々はあらゆる種類の食べ物を海底に植えることができます。それについて研究しなければなりません。しかしその可能性は我々のところで立ち消えになってしまう可能性を持っています。海はとても広いのです。しかし我々の心はそれに比べてまだあまりにも小さすぎます。 海には莫大な可能性が秘められています。しかし皮肉にもアメリカの若者たちは漁をする生活様式から離れつつあります。グロースターが良い例です。以前そこには漁業面における世界の中心だったにもかかわらず、今ではもう錆びれかかっています。魚がいなくなったからではなく、若者たちがいなくなったからです。そういうことが起きつつあります。多くの漁師たちが何日も何週間も続けて漁をします。それでも大したお金にはならない。だから夫と妻はしばしば喧嘩をします。そして彼はまた海に出ます。ところが帰ってみると妻は家を出てしまっています。そのように若者や漁師の妻たちは漁生活に見切りをつけてしまっています。ということはついには漁師自身もどこかに行ってしまうということを意味しています。真剣な男は妻を失っても再婚をしようという気持ちは起こさないものですが、漁を続ける理由がなくなった場合にも同じようなことが起きます。真剣な漁師はそういう場合漁を完全にやめてしまいます。かつて繁栄した漁師に不利になる値段をつけたり、漁師を騙したりするバイヤーたちもいます。またどの港でも麻薬の密輸が問題になっています。本日の訓読はこれで終わります。このゴディブルはご視聴いただいている皆様のご支援で成り立っています。詳細はgodibble.orgをご覧ください。